乾杯。
どうもー。
どうもー。もう正月気分も抜けましたか？
いやーね。
メタボリック八尾板でーす。
だいぶ調子良くなってきました。おきちゅうです。あ、選手名前言うの忘れたな。
そうですね。うん、正月太りってあるじゃないですか。
ありますね。
正月太りが未だに影響しているんですよ。
お
ー。八尾板さん太りましたよ。
そうかい？
わからないのよ。
はい。切れどこ早っ。
どうせ男の人なんてわかんないのよ。私の体の何を知ってるっていうの？恋人でもないくせに恋人面しないで、おきち
ゅう。参りましたよ、やりと。しばらくオンステージで歌ってください。
あなたはパートナーなの。私、そういう目であなたのこと、見たこと一度もないの。いつもいつも、その舐めるような視線で私の体をチラチラチラチラ見て、もういい加減にして。私、もう耐えきれない。オーナーにチクるから。オーナー、聞いてくださいよ、きちゅうさんたら。セクハラです。いえいえ、違うんです。セクハラですってば。はい、はい。はぁ。でも、オーナーからも一言お願いします。あ、はい。いや、ちょっときつめに。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。ふぅ、これでよしと。何？
ウルメイワシのウルメって何なの？
名前じゃないの？ヒシコイワシとかあるじゃん。
切り替え早いっすね。今日も絶好調じゃないですか。
はい、絶好調の絶は舌と書いて絶好調ですね。
あ、なるほど、絶が好調ということで。やっぱりタバコを吸ってないからかな。
いやー、私宣言しますよ。このラジオ中に私はタバコを吸うでしょう。
吸った瞬間からモノマネしてくださいよ。
あー、いいよ。
じゃあ今のうちにも誰のモノマネするか言っといていいですか。
いいよ。
火つけて、ふーって吐いた瞬間からその人になってくださいよ。
はい。
これ、こういう催眠術をかけられたと思ってください。
うんうん。
誰にしようかな。誰がいいですか。
ギャラリーに問わない。自分で考える。
オバマとか。
英語かい？
誰がいいかな。
カタカナで喋るよ、じゃあ。
長州これいき、というか、長州力にしてもらう。
そう、長州力のディティールが全くわからない。
わからんか。誰がいいかな、誰にしてもらおう。じゃあ、ビーズっぽく喋ってください。
ビーズ？ビーズなんてカウントダウン TV で喋ってんのしか見たことないよ。カウントダウン TV そもそもで、いや、出てたな、あれは多分。ビーズっぽくってどっちもってことですよね。一人で二役ってことですよね。そうそう、
もしくは、
ビーズのビートゾーンというラジオが昔ありましてね。松本さんがやってたんですよ。
あ、やってた、俺知ってるそれ。
赤坂康彦のミリオンナイツ内で、10時から11時ぐらいまで赤坂康彦が喋って、
あ、
11時から30分ぐらいを日替わりでやってたんですね。
たまに稲葉がさ、
遊びに来るんですよ、ね。
遊びに来る感じやんな。
あれ嬉しかったな、稲葉さん来てくれた時とか。
そうか、誰にしてもらおう、誰がいいですか、モノマネ。あの人なんちゅう人だったっけ、あいつ記者会見でさ、
麻生さんですか。
麻生さんで行こうか。
にゃむにゃむって言えばいいんですよね。
じゃあタバコ吸った瞬間に、
はい、
麻生太郎ってことでいいですか。
麻生太郎です、にゃむ。
じゃあ、ほんまに本気でモノマネしてや。似てなくてもいいから。それなんかこう、なんかライス国務長官で私はご飯が大好きとかじゃなくって。
はぁ、難しいな。タバコ吸うのやめようかな。
まだいい。黒柳徹子でもいいよ。どっちでもいい。どっちがいい？
黒柳徹子か。ちょっとどっちも練習していいですかね。
あ、もう、罰ゲームになってないじゃないですか。あ、いいよ。じゃあ、麻生太郎から。
あれ？ちょっと待ってください。黒柳徹子も、黒柳徹子って言ってください、今。
あ、じゃあ黒柳徹子。
一緒。
黒柳徹子、こうやって喋ったらなんで。
普通じゃん。
なんか、
わーわーわー。
それ膨らまして、口離したら鳴る風船やん。
あ、ブーブーブーってやつですね。
え、誰かモノマネできないですか？
私、
あれ、沢尻エリカやってよ。
別にしかないじゃないですか、あの人。
それやって。
あれ別にって言ったら誰でもそうなっちゃうんですよ。
でもめっちゃ不愛想に言わない。
別に。
ああ、違う。似てねえなーって。できねえなーこの、できねえな、やおいた。
でも私、シャクレで、ブスで自意識過剰の女の子だったらできますよ。
シャクレで、ブスで自意識過剰。それは、バーチャルでしょ？
うん。
そう、もっとなんか、実在する人でやってくださいよ。
実在する人ですか？
うん。わーん、わーん、わーん、わーん。それ膨らましたら、なるほど、風船やってくる。
実在する人か。
うん。しんすけとか。島田しんすけやって、島田しんすけ。
めっちゃええ話や。
素敵やんって言って。
素敵やん。ミルキーやん。
わあ、あかんな。
ダメなんだよ、私。オリジナルで作ったものはできるけど、人の真似をするっていうのは性に合わないんだよ。
じゃあ、わかった。じゃあ、イメージでいいから、
うん、
デミムーはね。
デミムーアって、男性？
いや、女性。あの人よ、プリティ
ーウーマン。
ウーマンの人。
でおケツをブリブリ振ってるような感じですね。
そうそうそう。まあ、木の実ナナでもいいですけど、ああいう感じの人っぽく、じゃあ、デミムーアで喋ってください。タバコを吸った瞬間から。俺、デミさんって呼ぶんで。デミさんって言ったら、
ちょっと気だるい感じなのかな？
多分ね。あとやっぱりちょっと英語のイントネーションはめっちゃ綺麗やと思うね。
おお、スプリングも、スプリングって言わないで、スプリングみたいな感じ
で、ね。そうそうそう。
プロフェクト。
あ、わかったわかったっていうとき、うんうんって言
う
てた。
うん、おおですか。
いや、yeah、とか言って
。ういとか。
うっす。
おえとかです
か。最後のは多分、狐に疲れた人が除霊されてる感じだから。
それですね。おえって。
ナムダイスで、パッて。ナムダイスナムさん
って。で、パッて目がパッて開いて。なんか、お父さん、お母さん、どうしたのこんなところで。あ、この坊さん誰って。戻ったのね。よしよ。なんだよって。僕、部屋でドラゴンボール読んでいたから、うん、頭が痛い。いいのよ、ゆっくりお眠りなさい。よしよ。ありがとうございます、おきちゅうさん。
だから今日もゲストがいないんで、あと25分ほどありますんで、その間にあなたタバコを吸った瞬間にデミさんになってくださいね。
そう、デミムーアの、なんかキャラ付けが全くできないから上手にできる自信がないな。うん、
一応結構ふわふわっとした、いい感じにのロングヘア、クリゲのロングヘアっていうことでやってください。あなたショートカットですけど。
髪切ったばっかなんですけどね。
じゃあお願いしますね、
は
あ。ということでね、何の話しますか。
私今日国分寺に着いた駅降りてたんですけど、やっぱたまに正月ボケっていうかちょっと変な人いますよね。
あ、いますね。たまにね。
そこでやってたのは、男性が、正面に女性がいたとして、
うんうん、
その女性のおっぱいを揉むときのポーズを、うんうん、エアおっぱいですね。そのエアおっぱいをずっと揉んでる人がいました。
一人で
歩きながら、歩きエアおっぱいです。こう。手がパクパク、パクパクずっとしてて、あらーって言って、おっぱいだな、あの手つきは。なんだろうって。いろんな人がいるな、東京は。
ああ、僕も昨日ちょっと気づいたことがあるんですけどね。昨日めちゃくちゃ寒かったじゃないですか。
そうですね、鬼のような寒さでした。
うん、多分まあこれから2月にかけてどんどん寒くなると思うんですけどね。
へ
え。昨日またちょっと高田の馬場にちょっと作業とか用事があって行ってきたんですけど。
馬場ですか。
高田の馬場で一個気づいたことあるんですけど。
うん。
なんか、アホおるやんか。
ええ。
なんていうんですかね、ヤンキーでもない、ヤンキーにもなりきれてないみたいな、なんかこう、しょぼいやつっていうか、なんて言ったらいいか、
うん、
難しい、おるやん、なんかそんなやつ。
なんか、何も慣れてないよねって。
そうそう、何も慣れてないけど、なんか、
ちょっと悪い雰囲気は出したいんだよね。
ガニ股では歩きたいんやな、みたいな。
わかるよ、わかる。でも、あなた、ダメだから。
そういうやつに限って、集団でおったりするやん。
ああ、わかるわかる。
4人なり5人で。
わかる。
で、そういう
やつ。一人絶対帽子かぶってない。
いや、うん、そうやし、大体そういうやつらってファッションがかなり似通ってんねやんか。
ああ、みんなね、同じカニって書いてあるジャージを着てたりね。
そうそうそう。カナイね。
でも、カニって読んでたよね。
いや、昨日それで気づいたんやけど、あんなに寒いさなかに、
はい、
アホはものすごい薄着なんやなっていうのに気づいたんですよ。で、しかも、みんなそのブーンみたいな、ブーンの秋号みたいなのって
冬なのに。
寒いやろみたいな。うん、そうそう。なんか、
ダウンジャケットでも羽織りゃいいのに。
ちょっとワロタンがさ、昨日4人か5人組で、全員さ、ジーパン、まあジーパンはいいとして、うんうん、上がさ、T シャツにシャツみたいな。
ほんとバカじゃないの？
バカやろ。で、しかも前開けてんのよ。シャツのボタンって止めるもんじゃねえみたいな。
あれじゃあ、お母さんだったら見てる、こっちが寒くなっちゃうわよっていう。そうそう。一緒ですね。
で、それでなんか、それで震えてたらまだええねんけど、寒くなさそうにしてるというか。
かっこいいですね。うん、もはや。
かっこいいか？
我慢大会に、の、出たんだけども、うんは、これ何我慢なの？みたいなこと言ってる人じゃないですか。
そうそうそうそう。
いやー、かっこいいですよ。
うん、さっき、そう、なんかもうあれなんで、あのさ、なんて言ったらいいんかな。ファッション誌を参考にしてるのかわかんないんやけどさ、
うん。
で、情報のソースが似通ってるからか知らへんねんけどさ、今日も男二人で歩いてんねんけど、
うん。
二人とも、全く同じ色のダウン着てんねやんか。
なんかそれは恥ずかしいですね。
恥ずかしいやん。
なんかそれが例えば黒だったら、よくある色だから、うんうん、まあしょうがないじゃないですか。
そう。あの、違いがさ、あの、ダウンの縫い目の幅ぐらい、違いが。
間違い探し。
あと縫い目が横、ボーダー、横ボーダーのやつと、縫い目がなんかちょっとおしゃれに V になってるみたいな。そのぐらいの違いしかないねん。
マガジンの一番後ろの間違い探しレベル。
まあそんな感じでね、あの、派遣村の話でもする？
ああ、でもなんか知り合いが本当にね、派遣社員やってたんですけど、本当に切られちゃったんですよね。うん、
あ
その話を聞いたときに、ああ、テレビだけじゃないんだなと思いました。
そうね。
そして私は派遣社員じゃなくてよかったなと思いました。
でも、矢部田さんはもうすぐあれでしょ？
そうです。退職するんです。
ね。昨日ちょっと新年会でワロタンが、無職が7人中5人。ちょっとあれ、
そんなにいましたか？
この事実には笑いましたけどね。ただ、俺らが、あの、ニュースの中の世界、人々と、決定的に違うのが、誰も辛そうじゃないっていう。
あれ、やっぱ。みんな
笑ってるっていうの
が。あれですね、報道っていうのはやっぱ若干過剰にやるもんですね。
やってるね。うん、やってると思う。あとね、あの、ハケ村、まあ別に、なんていうの、俺ら別にそんな、わかんないんで、わかったようなこと言ってもあれですけど、あの、一個言えんのは、あれやと思わへん。あの、周りにさ連れとかがいたらさ、
うん、
なんとかなると思えへん。
なんか本当にギリだったとしても、
うん、
例えばあれですね、友達が寮に入ってて派遣切られて、
うん、
住むとこがないって言ったら、じゃなんか1週間ぐらいだったらうちに行っていいよとはまあ言いますわね。
言うよな、絶対な。
でその1週間ぐらいいいよっていうのをこう5人友達が言ったら、まあ1ヶ月はしのげるじゃないですか。
うんうんうん。だから、そうやねん。だから、あのニュースとか見ててなんか暗くなるんやけど、あれは基本的にさ、金ベースの話やんか。
とか、蓄えはないのか、みんな。
あ、でも蓄えは俺もないからね。
なんか、なんでないのかな。
ただ、俺は金の蓄えはないけど、友達っていうのは幸い、なんかすごい、なんていうか、いるんで。
だって沖中が蓄えないのは円に使ってるからじゃないですか。
まあそうね、そういうことやね。
だってあの人たち普通に働いて、
うんうん、
寮に住んで、
うん、
お金、
いやでも結構えぐくかすめ取られてるらしいよ、製造業の派遣の人たちっていうのは。でもなんやろ
う
な、もうちょい精神的なストックがあれば、
うん、
あとなんていうの、その友達みたいな、
うん、
なんとかなるような気はするけどな、なんか。
そうだよね。
うん。ちょっとなんかあの、2週続けてバカ話するのもあれなんで、たまには真面目な
話。真面目な話をしよう。
うん。
社会を切ろう。
うん。どうですかね、あれ。
なんか、私は、派遣がどうのつよりも。
うん。
でも多分、契約書とかに最初書いてんじゃないんですかね。 の派遣社員なので、雇用の契約はいついつまでにしますけども、2年にしますけども、こちらから、なんか、首を切るケースもありますよ、みたいな。
うん。
まあ、書いてあるんじゃないのかな。
いや、でもなんか、実情としてなんか、企業がその契約を違反したり、うまく使って、なんか、ごまかしごまかしで、やったりしてるみたいよ。
そうなんだ。
そうよ。僕は、元旦にね、ガキの使いで散々笑った後にね、朝前生テレビ見たんですけどね。
見ちゃったんだ。
僕朝生好きなんですよ、実は。
私も田原総一郎が途中から仕切りきれなくなってるところとか好きです
よ。いや、田原さんもうかなりじいちゃんやな、もう。
おじいちゃんですよ。
全然仕切れへんくなってる、うん。大声出して静止するみたいな。
もう静かにーって言ってる
の。昔の学校の先生みたいな。ふるって言って、俺は喋ってんだとか言って
て。怖えなーって。
うん、あの、ハケ村の村長とかも出てたけどね。テーマがそれやったけど。
ああ。
でも語られるのはやっぱりやれないよね。金ベースだよね。どうしても。
まあ結局金がないとね、みんな生きていけないですからね。
う
ん、
まあ確かに、就職っていうか働くっていうのは金ベースなのかもしれないですけどね。
うん。
だでも、ほんまにピンチになったら支えてくれるのは金じゃねえぞと。
そうですね。うん、友達だよと。そう。でもその友達も金稼いでますからね。
うん、まあね。
うん。どっちも大事だな、友達も金も。
全員切られたら、あれやって、派遣村じゃなくって。
村を本当に作ろう。
村をほんまに作ったらええね。昔のヒッピー村みたいなもん
で。そう。
ヒッピー村ってほんまにあるらしいよ、日本にも。
あれでしょ？福島にあるんでしょ？幕源氏村にあるんですよ。
あ、そうなんや。あと、あこにも、愛知県にもあるらしい。
あ、結構あんですね、
うん。
なんかそこで、夏ぐらいに満月祭りっていうのをやってるらしくて、幕源氏村で。うん、ここのイベントがとても楽しいと。投資券があるんですけど、むちゃくちゃ安いんですよ、確か。4000とか5000ぐらいなんです。1週間ぐらいあんのに。なんかそこでは育てた鶏が産んだ卵を売って、生計を立ててるらしいです。
なるほど。そう、あれよ、滋賀にも山唄っていうイベントがあってさ。
うん。
すごいよ。だからもうライブの規模がやっぱ違うねんやんか。で、安いねんけど、
い
え
い
え、例えば、1個のバンドが24時間ライブしたりするから。
それは。
意味が分からへんのですけどね。
本当にレベルが違いますね。
そうそう。でも、ああいう、なんでそのヒッピー、まあヒッピーもよく、どうかも分かんないですけど、ああいうのもあるっていうのも知ってもいいような気がするけどね、なんか。
そうですね。いろんな生き方があるから。
そうそうそうそう。
バイトもいいし、うん、農業だっていいし、
うん、
ホームレスだってやってみることが、うん、あるかもしれないし。
そう。今日ね、僕飯食った後にね、セブンイレブンの前でタバコ吸ってたんですけどね。その本。
悪い。
普通普通。灰皿あるしちゃうと。で、ほんの5分間だけやけどね。で、国分寺のしょぼい街角やけど、
ええ、
5分間だけでもこう、行き交う人のバリエーションってすごいたくさんあるんやんか。
ほうほう。
で、やっぱりこれは都会やなと思ったし、俺田舎やったら、まあ、大体似通ったような、くすんだ色の、この季節やったら、
うんうんうん、
上着着たじいちゃんばあちゃんと、あとちょっと若い中学生ぐらいしか見えへんけど、うんうんうん、ドレッドもいりゃね、
あら。
しょうもない同じ色のダウン着たやつも通れば、パトカーも通るけど、パトカーをずーっと過ぎた後もパトカーを睨みつけてるやつもいるし、なんかいろんな人種がいるんやんか。なんかそれをなんか今日なんかちょっと、わーってなんか思いながらタバコ吸ってたけど。
いろんな人がいますね、確かに。
うん。ああ、それでちょっと思い出してくるっていうか、僕でもそうは言いつつあれなんよね、俺が一番落ち着く街っていうのは条件が一個ありまして、
うん、
この条件にが満たされへんから俺渋谷とかがあんま好きじゃないねんけど、ね、視界に、俺が今こうパッてその街を見た瞬間の視界に3人ないし4人以上じいちゃんお年寄りがいないと嫌やねん。
あー、なるほどね、うん、
そうそう、だからそのなんて老若男女揃ってる街
です
。
あー、いいですね、
うん、
確かに私の住んでる街登戸にも老人はたくさんいますし。
そうそう、だってあの渋谷のスクランブル交差点で一回見てみ、あれあんだけ人歩いてるけど老人おるかっつったら結構難しいよ。い
ませ
んね。うん。
まず、あんまりお年寄りは行かないですからね、渋谷。
そうそう。でも、だから過剰なんやんな、結局な。うん。数か。
吸わないですよ、まだ。
そう。
デミさんになるにはまだまだ。
ちょっとデミさん、ちょっと見てみたいねん、今日な。あ、そうへんねんや。いや、俺そうかな、多分。もう、今回の収録2本目やけど。19分間で2本目って結構多いな。
タバコ体に悪いからやめなよ。副鼻炎吸ってる人もね、体に害があるんだからね。
もう一回鼻鳴ったじゃないですか、今。
少しでも煙を。う
ん、いや、まあこんな感じでね、まあちょっと難しい話 したよね。
そうだね。
こんなんもいいよね。
たまにはいいよね。
うん。先週うんこの話で終わったからね。
そうだね。ちょっと、社会というものを見直してみよう。
そうそうそう。
でも結局やっぱ私農業がいいんじゃないかなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
何ですか？自給率が。
うん。
日本は結構低いじゃないですか。
低い。
食べ物を輸入してるっていうので、やっぱこう、危機感。
うん。
若干若者にも生まれてるんですよ。あともう一つ、スローライフっていう言葉が若い人たちに流行ってるじゃないですか。
まあそれもちょっと古いですけどね。
いやいやいや。
うんうん。
結局自分で食べるものは自分で作ってみたいなのが、うん、いいよねって自然っていいよねエコだよね、
うん、
言いますよ若い人は、
うん、言いますね。
こりゃ私人気の職業今女子高生の職業なりたいものキャバ嬢だけど、うん、これは再来年ぐらいに農家の嫁とか女の子なっちゃうんじゃないですか。
あ、なってるかもしれないですよ。なんかあのそこの政策は結構力入れてるみたいですからね。
いやあ、あっちもちょっとはやってみたいんですよね、うん。ちょっとだけでいいんですけど。
うん、もう正月にテレビ見てたらね、まだテレビの話になっちゃうんですけど。
また？
あ、なんか、こう、金属を研磨する会社がありましてね。そこの人が言ってたんですけど、その人たちは中小企業なんて1個では成り立たへんねんけど、
ええ、
そこの1個ある町にその企業が集中してて、その人たちで言ったら合資会社みたいな、全部で受けますせ、みたいな。
どういうこと？
だから全部高い技術を持った小さい会社が集まって、
おー、あ、磨く人、
そうそうそう、
固める人みたいな。
いや、全部磨く人じゃない、磨く専門。うん、なんかファイナルファンタジーとかでもそんなあったけど、武器だけ作るマジみたいな、まあ、なんかそんな感じので、それを
そんなマジあったか、
それを取りまとめてる人が最後に、ね、その番組の最後のインタビューで言ってんけど、
ええ、
実体のない産業に私たちは興味がないって言ってた。
物がないってことですか？
そうだ、いわゆるそのインターネット産業だとか、そういう情報化社会のその情報の右から左へ移した時に起こるマージンみたいな商売で、今、世界の経済って成り立ってるとこあるやんか。
確かに、言ってることは正しい。私も、やっぱり、見える方がいい。
そうやろ？うん。
だからあんまりデジカメって。
でもそれがちょっと破綻したやん、去年アメリカで。サブプライム的な感じで。
リーマンブラザーズ。
うん。あれも全部実体のない経済やん、結局。
なんだかね、うん。
だからもう限界来てるじゃないですか、そういうのってきっと。
いやー、伸びますよ、絶対。これは。今後も一生続いていくものだし。それはそれ。
でも多分、もう少し、今ちょっとバブリーな、なんていうの、無駄が多くて、無駄を無駄に作って、その無駄で無駄金を作って、それによって経済を回してしまってるんで。
何が無駄なんですか？ちなみに。
だから多分、それは言ったらその、なんていうの、素人には、なかなか分からへんことやったり、技術なり、その情報の、なんていうのかな、やり方が。だからそこに変に価値をつけて、過剰にこう、取ってるっていうか。うん、だから、あの、一時ね、インターネットが始まって最初ぐらいなんて、あの、ブラインドタッチができたら就職できるぐらいの時代があったんですよ。
私、未だにできないですけどね。
その頃っていうのはね、あの、ウェブサイトを例えば作るっていう技術も、そんなに、そのソフト自体が高かったんで、
ほうほう、
あの、やってる人が少なかったから、例えばウェブサイトを作るってなったら、すごい高額で金取れたんよ。ほうほう、その当時。で、俺らが美大に入った頃っていうのは、それがちょっともう収束しかけてたんやけど、多分俺らの2年下ぐらいの人たちで、
うんうん、
学生時代にウェブサイト作る技術とか学んだ人とかいたら、多分めっちゃ金持ちになって、金持ちというかめっちゃ商売、一時羽振りよくやってたはずなんやけど、最近はね、もうあの、そのソフト自体が安くなったの
が
あるし、その技術がやっぱりそのサイトがめっちゃいっぱいできるようになったから、
しかも素人の人も作れるっちゃ作れますからね。
そうそうそう。で、やっぱ需要が多いと、 価格は下がるやんか。
ああ。
だそういう風に落ち着くとこに落ち着いていくんやと思うんやけど、結局。そうなった時にさっき八百板さんが言ったあれよ、農業とか。実体のある産業が、かっこいいってなる。
くそ。やっぱかっこいいな、農家の人は。だって相手が、何ですか？まあ野菜を相手にしてんですけれども、一番の相手はお天道様ですよ。
そうよ。
いやー、人間の機嫌はね、こっちが平行したらなびいてくれるかもしれないですけど、お天道様はね、こっちがどんなにあれしようとこれしようと、笑ってる時は笑ってるし、怒ってる時は怒ってますからね。
うん、どうですか、タバコ。これによってキューバの人が何人か飯食ってますよ、きっと。実体のある経済。
キューバか。
うん。
チェ・ゲバラの映画やってますね。
あ、やってますね。僕はあれなんですよ。チェ・ゲバラ役やってるベネチオ・デルトロっていう役者がめちゃくちゃ好きでね。
うん。
で、監督も、ちょっとメール見んなやめてもらっていいですか？
あ、ごめんなさい。
監督もソダバーグって、あれ、オーシャンズイレブン撮った人なんやけど。で、その前に撮ってたトラフィックっていうやつがめっちゃいい映画で、そのトラフィックの主人公が確かベネチオ・デルトロがやってんねんけど、めっちゃかっこいいねやんか、デルトロって。めっちゃ好きやね。もう、何やろ。顔もかっこいいし、なんか演技がうまいねやんか、とにかく。
おー。
僕はベネチオ・デルトロとスティーブ・ブシェミっていう役者が好きなんですけど、
いやー、私ちょっと前も言ったと思うんですけど、外国人の方はさっぱりで、
ああそうですか、
エディ・マーフィーとマイケル・ジェ・フォックスでいっぱいいっぱいですね。
でも今日タバコ吸ったらデミムーアやって、デミさんやってもらいますから。
デミさんやりますよ、うん、できますよ。
めっちゃ楽しみやな。いやーでもね、あの映画面白いかもね。でも、オーシャンズイレブンはあんまり面白くない。あ、まあ、イレブンはまだ面白いけど、サーティーンなんか最低に思わなかったから。
トゥエレブじゃなくて、13もあったんですか、あれ。
あったあった、オーシャンズイレブン、トゥエルブはあるよ。トゥエルブモンキーじゃないですか。
あ、間違いか。
うん。
へぇー。私、外国の映画ってよくわかんないんですよね、本当に。
そうか。でも、ソダバーグのね、オーシャンズイレブン以前はもう最高にいいですよ。
あ、本当ですか。
イギリスから来た男やったかな。っていう映画があってめちゃいいよ、いいよ。
私外国の映画のタイトルを日本語にするの好きなんですよ。
ああ。
アパートの鍵貸します。趣があっていいじゃないですか。
いいですね。存在の耐えられない軽さとかね。
ああ、いいじゃないですか。いや、作りますか、そういうの。
ああ、行きます。なんか、違う、洋画を日本語に訳したタイトルっぽい
言葉
だ、沈黙の戦艦みたいな感じ。
ああ、そういう感じですね。
なるほどね。なんやろ、戦場のメリークリスマス
的なね。
あ、違う、あれはでもあれって結局渚か。そうか、違うか。
あれじゃないですか、あれ曲じゃないですか、曲にもなってるじゃないですか。
あ
ー、
メ
リークリスマス、ミスター
ローレンスか。
すごいですよね。そんな素敵。いいですね。
なんやろうな。
階段のない2階みたいな。
あ、それお、めっちゃ見たい、それ。それ見たいな、それ。
階段のない2階、はしごでした。
殺しとコインみたい
な。ああ、いいね。なんかいいね。
なるほどね。なんやろうな。
二度寝、三度寝。
そらないな。
一体、英語で逆に言う。
トゥースリープ、トゥースリープみたいな。二回寝るのは寝すぎだ。トゥーマッチの。
トゥーマッチの。あ、悪くないですね。
なるほどね。なんやろうな。なんやろうな、なんか。なんたらの、なんやろう。なんやろ
う。趣のある感じ。やっぱり、階段のない2階が一番いいかもしれないな。
初恋レストランへようこ
そ。ダサい。それだったら英語のままの方が、多分、なんちゃらなんちゃらレストランみたいな。
いや、英語タイトルは多分、ダイナーとかそんなに。
ああ、いいね。ダイナーだったらいいな。初恋レストランへようこそ。ダッサ、ダッサすぎる。本当にダッサい。 ハチクレストランようこそ。みたい、多分コメディなんだろうな。ワオって言ってパフェぶっ飛ばすみたいな。ゴロン。
いや、でも階段のない2階いいな。階段のない。
なんか覗き見みたいな感じだね。わりかし重たい話っぽいな。
長い髪の女とか、ね。
ああ。尻のない男。
いやな、それ。
なぜない。俺には尻がない。I have not hip, みたいな。
羽のない蝶とか。
ああ、かわいそう。
なんかあるやん、なんかそう。慣れない自分的な。
あるね。
うん、
いろいろあるね。ああ、もう、そろそろタバコ吸いたいな。
あ、吸っちゃいます？
でも、デミさんは難しいんだよな。
デミさん見たいな。
つまり。
200本のタバコっていう映画あったよね。
そんなのあったっけ？
確か、うん、あった。
なんか、タバコの映画ありましたね。タバコとコーヒーのやつ。
コーヒー&シガレット
の。ああ、見たことないんですけど。
いや、あれいいよ。あの人、ないんけ。あれ、忘れてた。
デミムーアですか？
デミムーアじゃないよ。あの人やんか。毎年、富士出るか、次はこれが出るか出るかって言って、全然出えへん人。
富士？
うん。誰やったっけ？忘れた。
どんな話なのか全然わかんないっす。
と、もう一人も忘れた。どうする人。最悪やな、俺。
酔っ払いすぎですね。
元スプージーズの誰やっけ？
冬木ですか？元冬木ですか？
違う。違う。
もう。
もう忘れた。あの人の二人が出てるやつがめっちゃ面白いんけどな。忘れた。あかんわ。
私映画見ないんでわかんないんですけれども、うん、まあ。世の中にはたくさんいろんな映画があるんだろうなとは思うんですけど、おすすめされてもね、腰が重くてね、見ないんですよね。
あ、そんなあなたに、あれですよ。まあ、こんなラジオで言ってもしゃあないですけど、モグラグの内輪的なイベントがありまして、まあ、ラジオで言ってもしゃあないな、これ。別に来れへん、あ、来てもいいですけどね、モグラグシアターってイベントをね、月1ぐらいでやろうかなと思ってるんで。
あら！
エアタバコ吸わないでください。
いいじゃない、ちょっと加えるぐらい。
いやでも去年末にね、タランティーノのデスプルーフっていう映画見たんですけどね。
デスプルーフ。
素晴らしかったですよ。これはガールズナイトでぜひやりたいんですけど。モグラグシアターのボリューム、第1回目はね、ロックンロールオールナイトということで、ロック映画をやりますんで。
あら
ー、ね、ちなみにモグラグシアター的な、プログラムだけ言いますんで、これ家でぜひやっていただきたいんですけど、はあ、うん、一応僕の今の予定としては、ロックロールオールナイトボリューム1はまず爆裂都市の、最初の20分だけを見る。
爆裂都市といえば伝説のバンドの面々が、
東京ロッカーズがね出てますから、
あとあれですよね、町蔵も出てますよ、
出てますね、あと遠藤道郎も出てますから、
もうあの頃の
スターリンが
完璧じゃないですか、ゴリゴリじゃないですかね。
ただね、真ん中、間、途中がめっちゃたるいんですよ、あの映画。だから、頭の、あいつがもうめっちゃキレてるやつだけ見ましょう。もうあかん、全然人名出てけへん。
本当にやばいじゃないですか。
東京ロッカーズの人よ。
私、東京ロッカーズっていう名前自体初めて聞きました。陣内ですか？
そう、陣内。陣内がね、めっちゃかっこいいんすわ。
あら、私結構できる女じゃない、陣内が出てくるなんて。
で、それだけ見た後に、スクールオブロックを見ます。ジャック・ブラックのね。
ああ、初めて聞きました、はい。外国の映画なんですか？
そうですね。これは素晴らしい映画ですね。
なんだ、外国か。
で、メインディッシュがね、その次にかけようかなと思ってるのが、キャロルの解散コンサートにまつわるドキュメンタリーがありまして。
キャロルやばいですよね。
いや、これめっちゃやばいですよ。
しかも、当時だからフィルムで撮ってるわけじゃないですか。
そうね。
あのゴリゴリ感がやっぱロックと重なるよね。
そうよ、そうよ。
私もその時ばかりはラバーソール履いてくるよ。
いや、あれな、めっちゃええね。最初、もう前も喋ったけど、一番最初が、ハーレーやったら、なんかバイクにまたがった岩木浩一から始まんねんけど、キャロルはさ、 って言って。
あれ、岩城光一ってキャロルだったんですか？
いや、岩城光一は、キャロルの、
弟分みたいなんですか？
取り巻きをやってた、舘ひろしがもともといた、
クールスでしょ？
クールスのメンバーやねんか。
え？舘ひろしと岩城光一一緒だったの？
一緒だった。で、クールスっていうのは、もう当時ただの暴走族やって。
それを買い取ったんですよね、確か。
買い取った、うん。まあ一応なんか、
族ごと買い取って、そのままデビューさせたという。
ああ、そう。
大味な。
その後、舘ひろしだけ石原軍団に入ったっていうね。うん、あの頃の舘ひろしもめちゃ怖いからね。
暴力教室ですね。
暴力教室はね、ハイスクールナイトで、暴力教室みんなで見ようかなと思ってるんですけど。
ああ、いいですね。うん、
まあ、そんなようなことをやります。まあ、皆さんもぜひ、キャロルの解散コンサートに、だけは、こう、もう最高面白いんで。
へぇ、うん、これは、ぜひ、皆さんに、よし、もしよければ、モングラグに足を運んでいただいて。
そうね。
一緒に見たいですね。
結構名シーンがあってね。
ええ。
白のオープンのロールスロイスかなんかに、キャロルのメンバーが乗ってて。
うわぁ、もうかっこいいですね。
その、周りをクールスがバイクで取り囲んで
るの。素敵！
前から、前から別の車で撮影してるっていう映像があって、そこで真ん中で A ちゃんがふんぞり返りながら、キャロルは、とか言って。
おしゃべりしてんですね。
で、喋ってたら、こう、角を曲がんねやんか。で、カメラの車がまず曲がるやん。そしたら、こう、釣られるように、こう、そのクールスとキャロルのメンバーの車がこう曲がってくんねやんか。で、その時に、
もしかして内閣臨時で。
いやいやいや、
誰かが、そんなに。弾かれちゃうんですか。
そこで音声では、矢沢永吉が、俺は日本取るっすよ。みたいなことを言った瞬間に曲がってん。曲がった瞬間にそのキャロルの乗ってる車、周り取り囲んでるクールスの後ろに、国会議事堂がドーンって出てくるってい
う。ああ、かっこいいですね。
めちゃくちゃかっこいいところがあんねやん。
たまたまなんですよね。
いや、そのタイミングがたまたまやけど、国会議事堂の前を通るのは完全に確信犯的になってる、あれは。もう素晴らしい。あとね、矢沢永吉、A ちゃんはね、うん、今や、すごいボーカリストとしてしかクローズアップされてないですけど、キャロル時代 A ちゃんはベースボーカルだったんですよ。その矢沢永吉のベースがめっちゃいいんよ。ものすごい音が太いねやんか。
うん。
もうなんか大蛇みたいな音で。
そんなにバキバキ言わせてんですか？
バキバキっていうかね、太いねん、とにかく音が。なんかあれやね、俺前々からちょっと思ってたんやけど、昔の日本の曲あるやん。別に歌謡曲でも何でもいいねんけど、うん、70年代ぐらいの曲、楽曲って、ベースの音がめちゃくちゃでかいねやんか。
確かに、そっちの方が、音がすごいみたいな感じだったんですかね、流行りとして。
うん、あと、多分、録音装置の問題もあったと思うね。
ああ、あるかもしれない、
ね。うん、結局、ベースってすごい低音やから、入ってまうんやと思うね。
ああ。
で、ギターとか、まあもちろん当時ギタリストっていう概念があんまりなかったかもしれへんし、そのギターソロみたいなのが楽曲の途中に入ってくる曲とかもあんまりないから、
ああ。
なんかギターの方がなんかすごい軽いおまけみたいなんで、で、ドラムはただそこの、なんていうの、ビートを刻む存在で、
うんうん、
なんでか知らへんねんけど、ベースの音がすげえでかいのが俺昭和の音楽のなんか特徴やなと思ってて、うん、で そういう意味もあってね、 A ちゃんのベースがもうグッとくんだよね、これ。っていうか、もう時間も来ちゃったんですけど、あなたタバコ吸わなかったね。
我慢したもの。
なんかそれはそれでよくやったと言えば言えるんですけど、ラジオ的にはちょっとデミさんをちょっと聞きたかったな。あ、
はーい。アキチ
ュ軽っ。あ、デビさん。
こんばんは。どうしたの、キチュウ。そんな慌てた顔して。
いや、急に僕、ヤオイタチカっていう人とラジオやってたと思ったら、デミムーアさんが来たんで、ちょっとびっくりしたんです。
びっくりすることないわ。いつもと同じよ。バカな人、本当に。かわいい人ね、オキチュウ。ほら、焼きたてのピーチパイよ。
またピーチパイ。じゃあ、このままエンディングいっていいですか？
エンディング行きましょうよ。
はい。じゃあ、もうこのまま切らずに行きますんで、ちょっと太田さん来てください。
エンディング、さよなら、エンディングでーす。
あ、デミさんや。デミムーアで、いや、太田。
エンディングでーす。こんばんは、太田さん。あら、キュートなガールじゃない。
キュートなガール。
この子が本当にこんな少女みたいな子がオーナーなんて私信じられないわ。
やべ、もう少し、英語だけちょっといい、いいイントネーションだね。
何を言ってるのあなた。ヤオテさんとか、おかしくない変な人。
いやー、すごい、デミムーアで。
ね。モグラグガレージに、
うん。サンタクロースに続いて、デミムーア2人目のガイタレ。
かっこいい。素敵。
デミさん、普段は何してるんですか？
デミグラスソースを作ってます。
え、それはアメリカンジョークと捉えてよろしいんですか？
いやーね、日本には親父ギャグっていうのがあるんでしょ？おかしな人。
親父ギャグってアメリカにもあるんですか？
だからアメリカンジョークってことなんじゃないの？私ちょっとよくわからないんだけど。本当にお酒って美味しいわね。ジャパニーズ酒でしょ？好きよ、私。
わ、デミさん、なかなかうざいっすね。
うざいって何？どういう意味なの？私、日本語まだよくわからないんだけど。
ああ、すごい、失礼しました。鬱陶しい。あ、これもわかんないかな。
鬱陶しい。
あ、鬱陶しい、わかります？
カチンときたわ。
あ、そうですか。最近、次に出る映画の話とか。
ないわ。
ない。ラジオなんでインフォメーションしてもらってもいいんですけど、今。
結構よ、ギャラも出ないのにこんなところでインフォメーションして何の意味があるって言うの？おかしな人ね。
おかしな人ね。
それだったら500億ドル持ってきてから言えばいつ話を。合ってたかしら、日本語。
合ってました。
約5兆円ですね。うん、すごいな。あれだな、
500億円は5兆円じゃないんじゃないか。あ、ドルか。
あんたドル。
からまた失敬。
もうすぐ全国民に配られるあの金とほぼ同じ金額ですね、うん、この
ギャラ。いやいや、しかし給付金どうなんですかね、本当に。
あれ、デミさん給付金も知ってる？
お、知ってますよ。
え、な、口調がブレるな。知ってるの？
知ってる知ってる。
ああ
。あんなね、中途半端に額配るんだったらね。
あ、もうやめたの？
一人当たり10万ぐらい配りゃいいやんね。知ったら使んけんね。
まあ、ていうか。
ヤオさんに戻ってます。
うん、ねえ、だってものすごいネイティブな新潟弁出てきてるからね。というか、いらないですけど、いらないというか、別にそれをしてどうなるみたいな。
うん。だから10万円さ、渡されたらやっぱ使うよね。
10万円やったら嬉しいけど。
だって1万円くらいでしょ。
うん、そうよ。
1、2万やろ？
それだったらなんか、もうちょっと国のために。
うん、
な
ん
かそれでさ、なんか購買欲を促すとかも無理な話じゃない？
無理だよ、
1万円ぐらいで。
かただもはやもうここまで来たら、俺はもうそんなことに国会の時間使わんといてほしいと思う。
そうね。もう決めやなあかんこと。
もうそれじゃもう配ってくれ、もうじゃあもうそれでいいから、もう他にやってほしい。だから民主党もそれ責めるのもいいけど、もう他やりませんって言ったらいいよね。
この話やめない？
もうよろしい
じゃん。配ればいいじゃない、配りたかったら。
うん、
よしこの失恋話、もうおしまいにしないみたいな。飲み会で。
そう。ところでさ、って言うのに、まだよしこ泣いてるみたいな、ね。
でも私、彼のことやっぱり好きだったの。
全員心の中でもうよしこえって思ってた。
よしこの話じゃなくて、うん、新しいブランドの話とかしたいな。H&M とか。
って感じやんね、なんか。
うん。
あれはわからんわ。
あ、でも地域振興券って昔あったじゃないですか。
あった。
10年ぐらい前ですかね。もうちょっと前か。
まあ、そんぐらいかな。
その時、うちもらったんですよ。
うんうん。
そしたら、なんか、2万円ぐらいもらえたんですよね。
うんうん、
で、やったーって言って、2万円小遣いもらえるじゃんって言ったら、やっぱ母親が搾取して、はい、3000円みたいな。
ああ、でも結局、そう、あれも結局やった後にめっちゃバカ扱いされたんやから、あれを国民にやったって意味ないし、
うん、
で、大阪府のあの橋本さんがさ、
うん、
まあ、結局地域振興券化してほしいみたいなこと言ってるわけよ。
多分、そういうふうに、
どうせやったら。
何ですか、絶対使わなきゃいけない券っていう風になれば使うけれども、
うん、やし、その地その府なら府みたいなとこで使い道をと、あと給付する人間の基準を決めれたらもう少し有効って言ってた
よ、ね、うん、そうだよ、今のなんか何の意味もないよね、本当に、う
ん、絶対に使わないもん、みんな貯金とか、うん、すんじゃないかな。
使ったところで、どうってことないもんね。
で、しかも、貯金したら意味がない金だからね、
そうそう、
あれ。
だから、
GDP だか GNP だかを上げたいんやろ、あれ。
だから、県、その地域振興券にすれば、県、絶対使わなければ、何の意味もない紙になるんだったら、うん、絶対使うじゃないですか。うん、そうすりゃ。
肩叩き券みたいな。
そうそう。
うん、
肩叩き券を、お母さんがそっと財布に入れてたら、 途中でゴミになるから。私、あれでビーズの CD 買いましたね。
何やなのね。で、まあまあ、ちょっとエンディングなんで。
そうですね。
今日は、着せずして社会をすごく切ったような形になりましたけど。
セミムーアさんも来ましたしね。
デミさん、完成度低かったっすね。俺、もうちょいなんか、デミさんっていうキャラを、ちょっと今後もちょいちょい出していけるぐらいのものを見たかったんですけど。デミグラスソースを作るとか言ってましたからね。
デミっつったらデミグラスソースしか出ないでしょう。
そうですか。
さあ、インフォメーションしてくださいよ。
何かあるんですか。
あ、じゃあ、せっかくなんで、あの、先週も言いましたですけども、もう展覧会始まってるんですけど、恵比寿のマジックルームで、沖中古典錦蛇というものをやっておりまして、31日にイベントをやりますんで、
皆さん来てください。
来てください。
ぜひぜひ。
モグラグガレージは今お休み中ですので、そうですね、代わって。
オーナーの太田さんも、八百田さんも、
足を運ぶので。
ね、今日に乗れば、モグラグラジオみたいなことをシャレでやる可能性もあります。
そうですね。
うん、あ、そうですか。
うん。もうとにかくね、むちゃくちゃやったろう思ってて。
もう、生の、オキチューと、
生ラジオができるかもしれない。
ヤオイタが見れるのは、この、ニシキヘビだけ。
だけ。みたいなね。これ、ところで、ニシキヘビってかっこよくないですか？
ニシキヘビってかっこいいですね。
なんか僕、これを話してきた時に、展覧会タイトルつけようかなと思って、
うん、
何しようかなと思ってね、去年の年末にもらったんですけどね、
ええ、
とりあえず1月にやるっていうことで、なんかめでたい名前がええなと思ってね。うん、で、なんか、急にパッて頭に浮かんだのが、ニシキっていう感じだったんですよ。錦って故郷に錦を飾るってことじゃない
ですか。そうですね、私も錦と言ったらそれか錦戸くんか錦戸明ぐらいしか。
錦って意味ご存知ですか。
いやー、わかんないですね。
錦っていうのは織物っていう意味があって、
ええ、
でそれから転じてっていうか、
ええ、
色とりどりっていう意味もあるんです
よ。ああ、なんかそんなイメージはありましたけど。
そうそうそう。で、多分、俺、全然語源知らんけど、故郷に錦を飾るっていうのは、錦ってさ、例えば相撲のさ、化粧回しとか、あと、漁船の大漁旗とかって、あれはなんていうの、すごい折るやんか、手折りで、
ええ。
で、高価なものやし、なんかこう、なんていうの、こう、ある程度のステータスがないと持てへん。
そうですね。
幕内じゃないと化粧もちょっとつけれない
し。だから故郷に錦なんですね。
多分それ
それなりの地位があるみたいな。それぐらい力をつけたよ。実家の人たちみたいな感じなんですかね。
そう、そうやと思う。で、結局、その、カラフルな織物、僕、錦、英語直訳、カラフルっていう風にして、しようかなと思ってるんですけど、そういうものを作るのってすごい高価な技術のかかるものなんで、
うん、
まあまあ、まあ別にその、故郷に錦的な意味はないんですけど、錦ってなんかめでたいイメージがあるじゃないですか。
なんか、響きがいいですよね。ポジティブというか、明るいイメージがありますね。
なんかね、うん、それとあとまあカラフルな感じ、色とりどりっていうのがなんかいいなって思って。
ちなみにヘビは、
うん、でもそれだけやとなんか真面目かって思われると嫌なんで、ちょっと気持ち悪い。
ヘビを足してみた。
足してで錦ヘビっていうその音がなんかかっこいいなって
。言葉の響きとしていいですね。
ね、
うん、あとまあ僕京都で住んでた時期があったんであれなんですけど。京都の年末年始といえば、錦市場っていうところがありましてね。錦市場で、やっぱり年始の準備をするっていうのが、やっぱ京都人の、なんていうか、常識でありまして。
あら、いいじゃない。
そうそう。で、それもあって、今回の、その、イベントタイトル、錦の市っていうことにしまして。
おぉ、あ、それで錦の市、ね、
そうなんです。うん、まあまあ、僕の周りの面白い人間がいっぱい集まっていろいろやってくれますんで。
はい。楽しみにしてます。
ぜひご覧になってください。
ぜひ、はい、いらっしゃいませ。
ということでね。
はい。
あれですね。1月、あと1週間のか。そうですね。もう言うてる間に2月入りますけど。
早いですね。
めちゃくちゃ寒いですからね。
寒いですね。
寒いですね。
風邪とインフルエンザには気をつけて。
そうね。
うがい、手洗い、そして、何ですか？湿度を保って、
ああ。
寝るときには。
そうですね。
タオル、濡れタオルを一枚干すだけで全然違いますから。
っていう感じですか。
はい。
じゃあ、矢部田さんもう少し、モノマネの方をね。
そうですね。勉強しておきます。
はい。だって、ヤオさんが言ってたよ。モノマネにする
っつって。私が言ったよ。悪いございましたね。いやいや、あら、美味しい漬物じゃない。
ということで、
はい、
いいですか？
はい。
じゃあ、寒いですけど。
皆さんお元気で。
頑張っていきましょう。
はい。
オグラグラジオ、ボリューム37。でした。
さようなら。風邪ひくなよ。
最後にデミさん一言。
さようなら。無理無理。
鼻にかかってる。
無理無理無理無理。